知ってる人も結構多いですけど、韓国っていろんな記念日ありますよね。大体11日の時はなんかいろいろあるんですけど、4月の14日はブラックデーっていうのがありますよね。2月14日がバレンタインデーじゃないですか。3月14日はホワイトデーですよね。これ韓国でもやるんですけど、4月の14日はブラックデーって言って、まあ、2月がまあバレンタインだったらイメージとしては赤じゃないですか。ホワイトデーってついてるんで3月は白ですよね。赤白で、4月にブラックデーってなんですよね。これはそのチョコレートをねもらえなかった人が男だけで集まって、まあブラックデーって言って黒いねジャジャン麺を食べるっていう日になってるんですけど、最近はね結構なんか女友達とかとなんか慰めたなんか分かりませんけど、女友達も呼んでなんかジャジャン麺を食べたりするっていう人たちもいるみたいですね。まあ私もこれですね、ジャジャン麺が大好きなんですよ。私は本当にジャジャン麺大好きでね、チェジュ島韓国にね住んでる時も大体韓国行ったらジャジャン麺を食べに行く、チェジュ島いる時もほとんど美味しいジャジャン麺をね食べに行きました。今年もねそろそろブラックデーなのでね、ジャジャン麺新大久保で食べたいと思いますけどね。
ポッドキャストリアル韓国語、
4月14日ね、ジャジャン麺ですけども、なんかねこういう話するとちょっとテンション低くなっちゃいますけど、ジャジャン麺ね早く食べに行きたいななんて思いますよね。ジャジャン麺で美味しいところっていろいろあると思うんですよね。新大久保だったらまあメインなところは2つぐらいだと思います。1つはやっぱり新宿飯店っていうところですね。あのドン・キホーテのある通りですに新宿飯店っていうのがありますね。あともう1つは香港飯店っていうところがあるんですよ。そこは最近1年前ぐらいだったかな、できたところなんですけど、ここはね場所はねなんて言った、そのドンキホーテの通りに、コンビニとかね中尾とかドンキホーテ側のじゃなくて向かいの道路ですよね。韓国市場とか韓国広場かなっていう韓国のスーパー使ってるところがあって、そっち側の細道、横道をね、入ったところにあるんですけど、まあそっち側歩いてればね、黄色い看板なのですぐ、まあまあ大きいですし、すぐ目立つと思います。ちょっと入ったらすぐあるんですけどね。その香港飯店のね、ちゃんぽんも美味しいですしね、私はまあジャジャン麺しか食べないんですけど、あとは、これはね、結構人によってね、分かれるんですよね。韓国の人でも、微妙っていう人もいるし、日本人でも大好きだとか、微妙とか、韓国でも好きだっていう人もいるしに、分かれるのがね、ジャジャンハウスっていうジャジャン麺屋ですね。これもね、ドンキホーテとは向かい側のあの通りに、新大久保の方のね、ありますんでね。それはちょっと入ったところなんですけど、まあ、そこは結構有名ですからね、Google 検索したら出てきますよね。まあ、ジャジャン麺っていうのはね、本当に、ね、私もいつかね、ジャジャン麺を自分でね、作ってみたいと思うんですけど、結構ね、ジャジャン麺の元みたいなのあるんですけど、ちゃんとジャジャンっていうそのタレっていうんですかね、あの黒い部分ですよね、あれをね作るのは、美味しく作るのは結構難しいよって、結構料理好きな韓国人の人にも言われたりとか、まあっていうかそもそも安いから買って食えばいいじゃないですかって言われたりとかして、なかなかねその韓国人でもあんまりわざわざジャジャン麺を家で作ろうっていう人がいないみたいですね。安いんで韓国では。ただ日本でちょっとね食べようと思うと高いし、なんかその自分が韓国で食べた時のジャジャン麺の味をなんかこう再現しているお店があんまりないんですよね。あんまりってほとんどないんですよ。だからいつもなんとなく不満みたいな感じでジャジャン麺食べるといつも思うんですけど、まあいつかねあのジャジャン麺を作れるようになりたいなと思います。まあそしたらねレシピなんかちょっとあの載せたり、このポッドキャストでね載せたりしたら面白いかなとか思いますけどね。韓国語のね勉強する時に結構その苦労する部分で、文法とか、まあハングル読むとか、まあそういうのもあると思うんですけど、意外と盲点なのが数字なんですよね。数字って日本と同じようにその数え数字っていうんですか、一つ二つ三つみたいな言い方と、もう単純に漢数字っていうんですか、一つ二つじゃなくて1、2、3、4、5とか数字の数え方が韓国にもあります。なのでまあ簡単にね、初めはね、どっちでもいいと思うんですけど、まあ、どっちか漢数字の方が楽っちゃ楽なのかな。だから1、2、3だったら、まあ、いる、いい、さむ、さ、おう、ゆっていう、1、2、3、4、5、6っていうのを、まあ、初めに1個覚えて、その次に数えの数字を覚えていく。花とる千年、多数予想っていうね。そういうのは、まあ、覚えていくといいのかな。結構ね、数え数字、花とる千年っていうのは結構使うので、そんなに覚えてなくても、後々また出てくるんですよね。意外と。で、漢数字の方ですね、イリイサムサオユっていうのはもう規則性があるんですよ。 1から10まであったら日本語と同じで、11、12っていうのは10が ship なので、で1が ill ですよね。で11っていうのは ship ill って ship ill って ship ill って言うんですね。規則性を覚えちゃえばあとは簡単なんですよね。日本語と同じように、まあ20とか30とかっていうととか年のことを言うときだけちょっと変わった言い方するんですけど、まあ基本の数字を覚えるのが初めにいいと思うんですね。でそれどうやって覚えるかっていうと、数字なんてね大抵使わないじゃないですか。自分が例えば33歳だったらもう33は覚えるんだけど、34とか35って何て言ったっけなみたいな感じになっちゃいますよね。だから自分の好きな数字とかじゃ1から10まであって、7はねラッキーセブンだから、まあ7もう7はねチルだとかね、まあ、なんか結構そう自分の中で覚えやすい数字とかってありますけど、逆に覚えにくい数字っていうのも結構ありますよね。21って何て言ったっけなとか、なんかあの99って100って何て言ったっけなとか、なんか奥って何だっけなみたいな、なんか結構ありますよね。でそれをバーッと例えばね、ラジオとか聞いてたりとかテストとかなんか受けた時には、5355とかなんか出てきちゃうわけですよ。ニュースとか上の方にねレベルいくと、なんか数字にね結構パッて10は10ってパッて出てくると、結構他のね聞き取りに結構聞き取りにはいいのかな。まあ数字はだからね、あんまり言葉会話しててもそんなに使わないんだけども、まあ、なんか待ち合わせとか時間決める時にそれが結構大事だったりするじゃないですか。15日と16日に行って待ち合わせ間違えちゃったら大変ですよね。あんまり使わないんだけども結構会話ではそれが出てきた時に結構大事だったりするので、まあ覚えておいた方がいいんですよね。でそれの覚え方一つ、あのもう超簡単な覚え方ね教えてあげますね。それはどうするか、もう自分のテキストのページ数あるじゃないですか。ページ数にその数字書けばいいんです。っていうのはほとんどのテキストはね、数字でもう1ページだったら1って書いちゃってるんですよね。そうじゃなくて1に1はイルなのでイルって書けばいいんです、自分で。で2だったらイーなのでイーって書けばいいんですよ。でそれをね全部ね全部のページに書くんですね、調べて。テキストに書いてあるじゃないですか。普通のねテキストってね1から100までの数え方みたいなの書いてあるんですね。だからそれを読んで、大抵のページはね100何ページぐらいで、100ページもないぐらいで終わると思うので、それ全部数字を書いてくるんですよね。そうすると勉強しながら数字が分かるじゃないですか。結構これいいと思うのでやってみてください。はい、今日もね最後まで聞いていただいてありがとうございました。数字はね結構ね覚えるの大変なんですけども、覚えるの大変なのはね、あんまり使わないんですよ。ぶっちゃけて言うとね、あんまり数字って使わないんですよね。だからなかなかね覚えても忘れがちで、またねなんかあれなんだったっけなみたいになっちゃうんですけど、やっぱねちょっとした工夫で数字っていうのはねもう簡単に覚えられますんでね、まずは初めにテキストをね数字を、もう覚えるんじゃなくてね、テキストにね書いちゃえばいいんですよ。1ページのとこに 1の韓国語ですね、1の E って書いて、2ページのとこに E って書いて、3ページのとこに3って書いて、4ページにサーって、5ページ O って書いてみたいなことをずっとやっていくんですよね。そうすると勉強しながら数字確認できるじゃないですか。でね、あれ51なんてで51何だったっけなと思ったら51ページ開けば書いてあるんで、それでもすぐ覚えられますよね。もう超簡単です。まあ、そういう方法でねぜひぜひやってみてください。はい、ブログの方でもねぼちぼちね記事書いていこうと思います。ブログの方はreal-korea.info になってますので、そちらの方もねチェックしてね韓国語の勉強に役立ってもらえると助かります。はい、それではまたお会いしましょう。